さんこんばんは。ウイスキー&フォトグラフィー始まりました。パーソナリティのセイリー郁夫です。今夜もよろしくお願いいたします。この放送はギャラリーメイン、フォトラボ日々、フォトスクエアの協力でお送りいたします。前回のラジオで聞いていただいたようにですね、ロックユーの京都盛り上がりました。本当にたくさんのね方が来てくださいまして、どうなんやろな、90人とか100人とかピークの時には、いらっしゃったと思います。ものすごい混んでました。いろんな人から感想を、述べていただいてるんですけれども、一番多かったのが、ロックユーっていうタイトルなので、すごいロックしてなければいけないと思ってた人が、そうは思ってなくて勝手に作ってきた人たちの作品を見てすごいびっくりしてはって、まあ関西人に、まあそういう人多いんですけど、ロックっていうのはその音楽としてのロックンロールとは関係なく、もう好き勝手やったんねみたいなのがロックやっていう感じで受け止めてはるので、写真もちょっとこうブーって笑えるような写真とかタイトルとかで作ってはる人が結構いて、で割と東京から参加されてる方はもうガチでかっこいいのを作ってらっしゃったので、その辺のところがね混ざり合って展示してあるのが面白いねっていう感じでした。で、まあ、今年参加しようかな、どうしようかなって、結局参加されなかった方々がですね、もう絶対次はやりたい、出したいっていう風におっしゃっていただいてるので、もちろんのことなんですが、これからどんどんやっていきたいと思っています。なんかもういっぱいレコードとかが眠ってる感じなんですよね、京都は。中古レコード屋さんがすごく多くて、まあこのまま行くとほとんど聞くこともなく埋もれてるんやろなっていうレコードがいっぱいあって、まあそれね別に聞けなくなるわけじゃないので、ちょっと模様替えをして命を吹き込むっていうのかな、そういうことをしていく土壌があるというか、中古レコード界の人たちも応援してくれてるので一緒にやっていきたいなと思っています。今後はね、なんか、年に1回京都でやるとかそういう感じじゃなくて、例えばロックユー広島とかロックユー札幌とか、なんかそういう感じで地方でその地方色のある展示をやっていけたらなとかっていう風に、まあスタッフでみんなで話し合ってて、まあそういう方向で今ちょっと企画をやっております。今ね展示は東京に行ってまして、ギャラリーニエプス、それからカロタイプフォトワークスっていうところの2カ所に分けて、展示してます。で、今週の11日、まあ土曜日ですね、この土曜日に、カロタイプフォトワークス市ヶ谷にあるんですけど、そこのね方でトークショー、まあそれからまあ、クロージングパーティーみたいなのをやるんですけれども、もちろん田中長徳さん、中藤さん、それから大和田くん、私も行きます。それプラスですね、普段カロタイプで、ワークショップの講師をしていらっしゃいます水谷充さん、まあポートレートですごい人気のある方なんですけれども、それから足立ロベルトさん、ロベルトさんはご自身がピアノを弾かれるので、まあ、ミュージシャンですね。で、写真界でも大活躍されていて、まあ、自分で CD も出されてる方なんですが、ロベルトさんも来てくれるっていう風に言ってくれてます。それからね、赤木浩一さんなんですが、今はむっちゃ忙しくてちょっと時間に間に合うかどうかわからないけれども頑張っていきますっていう風におっしゃっていただいてます。それからね、元田圭三くんはなんか、作品は出していただいてるんですけど、ちょっと、トークは難しいかな、 他にちょっとスケジュールが入ってますっていう感じでした。そういう感じで、まあ盛りだくさんの顔ぶれでやりますので非常に楽しくなると思います。京都はちょっとライブとかやって面白く盛り上げていったんですが、東京の方はちょっとみんなでじっくり、まあ、写真のこと話していこうかなっていうふうに思っています。まあ、もちろん、まあ、楽しくですけれども、あまり真面目にならないように頑張って、笑わせていきたいと思ってます。それではですね、続き、前回の続きのライブの収録をですね、またちょっとお届けしようと思います。お聞きください。次、大和田亮君を取っていきます。まず自分で作品、
すごい喋りにくい感じ。僕やっぱり、なんて言うんでしょうね、普段聴く音楽とかそういうのと、まあ、ポストロックというかノイズとかですね、まあ、そんなのが多くて、まあ、そういうのというちょっと編集だったりとかポストプロダクションだったりとか、まあ、いろんなのが入ってくるような音楽なんですけど、それがこう写真にもちょっと出てくるようなところを見せつつ、まあ、ストレートな写真を見せてるんですけど、流れとしてはなんかこう朝から晩までの一日の流れみたいなのが4枚でちょっと出るといいなというふうに思いながら、選んだ4枚です。
次いきます。次、中藤さん。
でこの作品なんですけど、なんか、まあ、ロックっていうよりもジャケットってことを考えて、上からね、ロック、次はサルサ、次はシャンソンとブルースっていうイメージですね。で上のね、親父はニューヨークで見つけたプルトップアレンジした革ジャン着た親父で、その下はねカバなんでカバ巻きしてる親父なんで、ちょうど同じようなポーズでね、こう葉巻きとなんかこうグビッてこうねお酒やってるところが大変だと面白いかなと、ちょっと、選んでいます。下はシャンソンに。ロックがなんでシャンソンって感じですけどね。こんな感じで作ったジャケットですね。
はい、それでは皆さん、ボスです。
この一番上のこの、聞きずれた親父が歩いてるやつね、なかなかお仕事って、私映画の仕事に結構携わってきたんで、例えばホルカーシュレンドルフのブリキのタイプで有名ですけども、オーストリアに行った時にそれの水を担当したりしてたんですけども、それで通行人のスタイリングってちゃんとスーパーバイザーが見てるんですよ。だけどこれだけ見事に引き続くことはできない。で持ってるのはね、安いコーヒーメーカーの、テイクアウトのコップでね、なかなかいい感じですよ。で2番目はこれさっき中西さんとお話したんですけど、ファーストアベニューの割と下の方で、昔はもうニューヨークの中で一番治安が悪いっていうのがフォークアウトだったんで、アベニュー A、アベニュー A、アベニュー B、これ東に行くんですけど、アベニュー C、アベニュー D があるんですけど、D が一番イーストリバー沿いで、もう一番セキュリティの悪いところ。でほら、ね、カメラマンで、まあ、皆さんそうだけど、セキュリティの悪いところに来たなんで、でね、縄で集まってるんで、いわゆる肝試しをやりまして、今日は例えば、でも今日はみんな調子がいいから、いや、あれだよ、調べちゃいけないから、ちょっとミスキーの。ミスキードリッキーみたいな。で、その後、今日は調子がいいから、じゃあみんな、くじに当たったやつは、アベニュー・デーの何丁目のグロッサリーに行って、これこれのオレンジジュースを買って、領収書もらってくる。俺、怖いですよ。そういうところから生還してもらうと思います。で、そういう写真ですね。で、3番目、これは私が住んでた双方のロフトの角を、歩いて1分ぐらいのところの双方のロフトの角で、プリンスストリートとプリンスストリートの角なんですよ。で、あまりにも家に近いカフェっていうのは絶対行かない。で、このカフェの左側の角が US ポストオフィスだったんですよ。ところが US ポストオフィスってあんまり商売にならないらしくて、6年前に行った時はそこが、マックの、マックの、なんですか、マックショップになってます。それで、じゃあ、US ポストオフィスはどこ行ったのかと思ったら、3階に移動してあった。なかなかすごいですよ。で、一番下のやつはこれがロワイストサイトなんですけども、まあ 大昔色合いした際の写真撮るってことは実は命がけで、私の親しい友人の坊主さんっていう方が、これあの35年前の話ですよ、カメラ持ったらすぐ殺されちゃうから、さっきの話じゃないけど、ねね、殺せ殺すなんて。で、35年前はカメラ持ってたら殺せるしからどうするかっていうと、ボロボロのフォードのセダンの左側に小さい穴を開けて、そこにペンタックスを突っ込んで長いケーブルリリースをモーターのドライブじゃないから1回1日1枚しか撮れないんですよ。それでバガリーのジャンキーがバガリーのところに座って、で飲んでるウイスキーがこういうやつなんです。これよりもっとまずいミッドナイトエクスプレスってやつなんですけど、でそれを飲んで、それを取って、で賞を取られて、ボディサーバーで三越の新宿店が開店した時に 大きな展覧会をやったんですよ。でボディサーって写真家と同時に現代アーティストだから何をやったと思います？ニューヨークのビルの窓を集めた。窓を集めた、つまり取り壊されてるビルの窓の権利を買って、それを解体業者さんに頼んで解体して持ってきて、展覧会の時にそれをもう一回組み立てるというのが坊主さんの主な仕事だったんですけど、それで日本で結構有名なんで、何があったんですか、いわゆるインターネットのない時代ですよ。
ライブ放送どうでしたか？だいぶふざけてますねだけどまあ今回はね、こういう感じで楽しいんだよっていう風なものにしていきたかったので、伝わるといいな。それでは皆さん、おやすみなさい。眠